FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日もスタジオにはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティック代表取締役佐藤社長にお越しいただきました。佐藤社長よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて先日の佐藤社長は北海道にキャンピングカーでお出かけをされていらっしゃいましたが、キャンピングカーでの旅行といいますと自然やキャンプがキーワードになるようなイメージがありますが、キャンピングカーキャンプに使うものだけではないんですよね。
そうですよね、どうしてもイメージはキャンプなんですが、
はい、
宿泊代わりとか、うん、旅行の最中こうくつろぐみたいな感じでこう使っていただくのも多いですよね、
はいはい、私が聞いたところによると中には書斎代わりに使ってるとか、なんていうんですか、動く仕事場で使ってる方も多いというふうな情報も入ってるんです。
そうですよね、最近そういう車もありますよね、仕事の時の休憩場所みたいな、
はい、
某そのリース会社みたいなとではそういうのをこう貸し出してる、
はい、
商品もあるみたいですね、
はい、それ以外にもですね、最近は都市型の RV パークという表現のものがあるそうですが、
はい、海外では、ごく一般的なんですけど、
はい、
日本ではなかなかそのどうしてもそのキャンピングカーってキャンプなんで、ちょっと話しがっちゃうんでなんですけど、はい、最近ポツポツ出てまいりましたのが、いわゆる都市型RV パークとかトレインパークとかですね、
はい、
大都市にこう近いところですね、近いところ、はい、その中もあるんでしょうけど、
うん、
こうキャンピングカーをこう止めてですね、
はい、
朝ですね、そのキャンピングカーからこうお出かけになって電車使ってですね、うん、でお仕事されてまた戻ってきてっていう感じで使える場所も増えてきましたね。
例えば埼玉にはですね、 RV パークキャラバンパーク所沢というところがあります。これ最寄りの JR 武蔵野線を使えば都内へのアクセスが簡単だということなんですね。
そうですね、これ所沢インターのすぐそばですね、
はい、
便利じゃないですかね、こういうの、
となりますと、はい、所沢インターの近くとなりますと、野球観戦なんか西武ライオンズの、球場もありますし、で所沢から都内の方に、都心の方に向かうのそんなに時間かからなくていいですね。
そうですね、もちろん車でもね、圏央道ありますんでね、はい、こう山梨からなんかほとんど行きやすいですよね、今はね。
うん、
で電車でしたら本当にもう1本でね、中心で行けますんで。
こういうような都市型の RV パークっていうのは本当に海外の方で多いんでしょうか。
多いですね、イベント会場なんかでそのイベントを見ながらとかですね、テーマパークの近くですね、そういうところに一日遊びながら、そこ宿泊してまた翌日もみたいなパターンも似たような形ですけど、それと合わせて多いですよね。
となりますとテーマパークのなんか近くに RV パークができればより一層なんか需要が深まると言いますか。
これはね、私も昔からこう叫んでるとおかしいんですけど、
はい、
そういう、この小さかった時なんかやはりどうしてもテーマパークへ行きたいですね、
はい、
で そこでこうどうしても朝並んでこう入って疲れて、でお父さんとかはベンチでこうグタッとしてるみたいな、で、それがね、キャンピングカーで行けて、その専用のサイトですね、アメリカなんかも完全あるんですよ、
はい、
アメリカ その、有名なテーマパークなんかは、はい、キャンピングカー専用サイトがあって、
はい、
でそこで何日か、過ごしながら園内で遊ぶとあるんです。
それはいいですよね。ですからもう本当に園内に、疲れて帰ってきたら自分のペースで一回外に出て、
ね、
自分の、キャンピングカーの中でちょっと休んでまたよし今度は夜の部行くかみたいな感じのこともできるってことですよね。
そうです、だから午前中遊んで昼寝をして、
はい、
で午後いい時間からまた出てって花火みたいなの見るみたいな感じですね。
そういうものが日本でもどんどんテーマパークの周りに増えてくれば、これをこれでまた新たな、こうなんていうライフスタイルといいますか、遊びのスタイルっていうのが広がるんじゃないかなって思いますね。いいです
よね、山梨にもねテーマパークありますので、
はい
はい、ぜひねできたらもう自慢できますよね、逆にね、山梨県人として自慢できちゃうんで。
なるほど。
いいですね、それは。
そういう意味ではまだまだこの都市型の RV パーク、それからまあそのテーマパークの近くの RV パークっていうのには夢がちょっとありそうですね。
まだまだ本当に日本では馴染みないですから、はい、うん、まあ、そんな感じでこう過ごせて、当然まあホテルへね、ゆったり泊まってそこも味わいながらっていうのももちろんありでしょうし、うん、でまあ、こうやっぱり買いすぎますとね、なかなか費用もかかっちゃうんで、はい、まあ、そういう形でもうその個人の方 の状態でこう選べるっていうのの一つになっていただけたらいいじゃないですかね。
うん、あと一つですね、サーファーの友人から聞いたんですけども、はい、海の近くに RV パークをどんどん作ってくれっていう意見もありました
そうですよね、まあ、海特に夜も暑いので、
はい、
電源取れるね、まあ、RV パークなり、まあ、UU パークなりですね、うん、なんかあればエアコン、そのキャンピングカーがねもしあれば中でこうエアコン効かせながら海風当たることもできるでしょうし、
はい、
いいですね、それも素晴らしいですね。
そうやってきますとこの RV パークちょっと視点を変えるだけでいろんなちょっと夢が広がりますよね。
そうです、まあ、もちろんだから今既存あるキャンプ場とか、はい、とはまあいろいろこう、まあ、差別化もねあるでしょうし、こうそういうのが増えたからっ て別にキャンプ場の人口が増えるとは減るとは思いませんので、
はい、
完全に客層も違いますんでね、
うん、
ですから皆さんそれぞれこう力出していただいて、そういう施設が増えることはもうありがたいですよね。
選択肢が増えるということでキャンピングカーイコールキャンプ場で行くんだよ、それだけじゃなくて、まあ、都市の近くであったり、まあ、自然でも海とか山の近くのところでもそこに泊まって、まあ、ベースキャンプのような感じで使えてっていうのが
もう選べますからね。
はい、
まあ私なんかはキャンプ場は、まあ、正直好きです。
はい、
まあ、いろいろ施設ありましてね。うん、子供なんかも、まあ、比較的安全なんで、とても好きです。ただ、まあ、そればかりではなく、いろいろそういう、まあ、基本的には そこへこう、ただ単に車で行って寝るっていうこともありますので、
はい、
選択できますんでね、
はい。
いいじゃないですかね。
なるほど。というわけで今回は都市型の RV パーク、それから今後の RV パークの未来についてちょっとお話をお伺いしました。佐藤社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いや本当に広がればいいですね。
願ってます、はい、
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手はスマイルメッセンジャー高杉ジェイジローでした。